日本共産党の遠藤典子でございます。通告順に従いまして、今回は少人数学級の推進、特別支援学校2点につきまして一般質問を行います。はじめに少人数学級の推進についてであります。2021年1月の第204通常国会で義務教育法、失礼しました、義務標準法です。これは正式の法律名は公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律という大変長い法律であります。この義務標準法が改正され、2025年までの5年間で小学2年から小学6年までの学級人数を35人へと引き下げ、必要な教職員定数を措置することになります。この背景には少人数学級の実現を求める国民の長年にわたる共同の取り組みの成果であり、重要な前進でございます。特に2020年には地方議会で実現を求める意見書の提出が広がりました。少人数学級を求める意見書を可決した県議会は半数を超え、25道府県議会含みます634議会が決議を挙げております。少人数学級は子ども一人一人を丁寧に育てるために必要な条件とも言われています。国による突然の一斉休校により、教員も子どもたちも保護者も戸惑いました。コロナ禍での一時的であっても分散登校により、教員も子どもたちも少人数の良さを再確認いたしました。ある生徒は方程式が理解できたと、自分もできたと思わず声に出したと言います。分散登校の時、不登校の子どもが教室に顔を見せたりしたと報告もございます。教員は少人数であれば子ども一人一人の個性を理解し、子どもの変化を感じ取りながらみんなで考え、意見を出し合ったり聞いたり向き合うことができると言います。茨城県では2010年から学級編成の弾力化により35人以下学級を導入しておりますが、牛久市の小学校、中学校、義務教育学校の現状をお尋ねをいたします。
吉田茂雄教育委員会次長。
茨城県内市町村におきましては、県独自の学級編成基準にのっとり、少人数学級での学校運営を行っております。その内容としましては、小学校1、2年生が1学級35人での学級編成、小学校3年生から中学3年生は学年ごとに35人を超える学級が3学級以上の場合、1学級増設となります。また35人を超える学級が1、2学級の学校には非常勤教員1名が加配されるというものです。現在の国の基準では小学校1年生のみが35人学級ですので、それ以外の部分は茨城県独自の学級編成弾力化として行われている部分です。この学級編成の弾力化による、昨年5月1日現在で見ると、例えば牛久山中の2年生3年生ではいずれも生徒数が118名で、国の基準では3学級のところですが4学級での学級編成となっています。また市内全体では7校で10学級分が学級編成弾力化による恩恵を受けている現状です。
遠藤典子議員、
はい、今は現状伺いました。2021年、まあ、今年の4月からですね、5年をかけまして小学校の全学年で35人学級が実現することになります。まあ、教室の不足や教員不足、このような課題があるのではないかと思いますが、牛久の場合はどうかお尋ねをいたします。
染谷育夫教育長。
はい、実施されることに伴う課題というのもありまして、まあ、茨城県では国に先駆けて35人学級を目指した独自の弾力化による教員配置を実施してきました。本市では大きな変化はありません。ただ県の独自弾力化は35人を超える学級が学年3学級以上あるときだけ適用されるものでしたので、これまで学年が1学級や2学級で弾力化を実施できなかった牛久小学校、牛久2小、奥野義務教育学校が少人数学級の恩恵を受けることができるようになります。一方、35人少人数学級の導入では課題もあります。例えば奥野義務教育学校は現在教室数が限界になっています。この35人学級適用次第では教室数が不足する恐れもあります。また教員の不足の問題もあります。毎年のように教員の志願者数は減少しており、教員の定数を配置するのも苦労している状況です。少人数学級の導入により教員不足の問題は一層大きくなると予想されます。
遠藤典子議員。
今教育長のご答弁で、まあ、教員が不足をしているというご答弁ございましたが、なぜ、まあ、教員の志望者がこう減っているのか、その背景にはどのようなことが考えられるのか、また、牛久の場合ですね、どのような対応を考えていくのかお尋ねをいたします。
染谷育夫教育長。
教員不足の背景には、教員の志願者数も2倍、小学校だと2倍近くまで落ちているという状況もあります。大きくは働き方を改革することが大事かなと思っていますが、今年度からは新しい学習指導要領がスタートしましたので、小学校などは授業数も増えている状況の中で、一方では働き方で月45時間以下にというような相反するようなところがありまして、まあ、難しい現状があるというところがあります。一方、この教員不足を県の教育委員会のみでは補充されない状況もありますので、市の教育委員会としましては広報誌を活用したり、本市で退職した教員に電話連絡をして、教員の不足を解消するように努めている状況ですが、まあ、来年度に向けてまだ教員は埋まっていないというような状況であります。
遠藤典子議員。
今教育長の方から、教員の対応については大変厳しい状況だということに、お答弁ございました。まあ、今までですね、まあ、県費の教員の、まあ、人件費というのが今度は国負担になるということですよね。そうすると、まあ、県負担が減ることになりますので、まあ、財源は、ね、どの程度になるか、これは県の方の問題なんですけど、まあ、そういうことに、なってくると思います。でその、まあ、財源を活用して、まあ、特別支援学級とかいじめとか不登校、まあ、このような直面している問題や教育環境を、ね、充実をさせていく、そのためには、まあ、今市としても県にですね、こう市民要望、これを届けるいいチャンスではないかと思うんですけど、今教員が足りないと言っている背景の中には、やはりその働き方ももちろんそうですし、学習指導要領の問題、そういう大きな問題抱えていると思いますが、こういう問題について県とのこのですね、コミュニケーションもちろんやってられると思いますが、この点を今後やっぱり考えていかなきゃならない、 教員をどうやってやっぱり子どもたちの、ためにはそういう学校の先生を増やしていく、そういうことがやっぱり不可欠だと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。
染谷郁夫教育長。
はい、議員のご指摘の通り、今教育のさまざまな課題について県に要望する良い機会と考えています。毎年県内市町村教育紹介というのがありまして、ここで県や国に対してさまざまな教育に関する要望をしております。また市教育委員会からもさまざまな機会を生かして要望しているところです。特に今回の35人学級の導入では、予算や教員がこれまで以上に必要になります。その増加分を満たすために、これまでついていた少人数指導のための教員や通級指導教室のための教員などの子どもたちにきめ細かな対応するためについていたさまざまな加配教員が外されることのないよう要望してまいります。さらにこの35人学級導入という大きな機会を生かして、子ども自身や保護者、市民の皆様の声を考えしながらさらに要望してまいりたいと考えています。
遠藤則子議員。
今まで、加配教員、これがついていた、これが外される恐れを今教育長がおっしゃられました。国は少子化に伴いまして、加配教員からの振り替えによりまして大幅な追加財政負担を抑える、このような見通しだという報道もございます。現在学校現場でさまざまに活用されておりますティームティーチングや工夫をしていることが少なくなってしまう、このことは充実どころか新たな問題として考えなくてはならなくなります。同僚議員の答弁にもございましたが、教師の経験者研修、国との法律との関係が大変大きいことなんですけど、ぜひこれは県を通して国に要望する、そういうようなチャンスとして市として力を入れるべきではないかと思いますが、考えをお尋ねをいたします。
染谷郁夫教育長。
はい、先ほども答弁しましたように、少人数指導の加配は子どもたちの学びをきめ細かに支えるために大事な加配であります。その他に通級指導教室、日本語指導など加配を要する児童生徒を抱える加配もあります。また学校を経営運営するのに教職員定数は、必要最小限の人数で配置されていますので、働き方改革の視点からも教職員定数に対する加配は必要なものと考えます。果実小学校に専科教員の加配を配置するということが県から発表がありました。この小学校の専科教員を配置するために、県は少人数指導の加配、こちらの人数を少なくするなどして対応しています。従いまして、35人学級が今後実施されることに伴いまして、これまでついていた加配がこちらに移動してなくなるということがないように、加配される教員の数を減らさないような要望を県に、続けていきたいと思っている状況です。
遠藤則子議員。
今子どもたちをめぐるさまざまな状況の変化が以前とは違いまして、大変大きくなっているという状況がございます。特別支援学級とかそういうものもちろんそうですが、学級規模の縮小をやっぱり進めていくという、そういうことが日本だけじゃなくて世界の流れでもあります。今教育長がおっしゃられました子どもたちの、通級の指導教室、日本語教室などもあります。それからまた学校司書など、それからまた養護教諭、そういうような複数配置だと、学校には必ず配置すべき定数として拡充をさらなる県の方に要望を求めます。続きまして、2番目の問題に移ります。特別支援学校の問題です。市内でも特別支援学校に通学をしている 児童生徒もおりますが、現状はどうなのか伺います。福祉的な部分もございます。そして対応について市はどの程度関わっているのかお尋ねをいたします。
吉田茂雄教育委員会次長。
牛久市の児童生徒の特別支援学校への通学の状況としましては、令和3年2月24日現在で小学生が34名、中学生が17名の計51名となっております。51名中特に在籍数の多いのが美保特別支援学校で35名、次いで筑波特別支援学校に10名の生徒が通っております。美保特別支援学校と筑波特別支援学校ではスクールバスを運行しておりまして、市では発着所および保護者の送迎車両の駐車場所として中央障害学習センターを提供しているところです。
遠藤典子議員。
スクールバスが中央障害学習センターにお迎えのお母さんたちが来られるというのはたびたびメニューしております。だいたい午後4時ぐらいに、美保と筑波 の学校のバスが来るわけですね。でそういうような、ところから子どもたちが、そういうようなところ学校に通えてるんだなということを感じています。特に筑波の特別支援学校というのは筑波山のふもと近くにあって大変遠いところにあるんですよね。で美保は比較的牛久から、そんなに距離ではないと思いますが、そういうような状況のところで、これは県の、管轄であるということでお話は伺ってるんですが、例えばそういう、通っているお母さんたちの相談体制とかそういうのっていうのは市の方ではどの程度把握されているのか伺いたいと思います。
宗谷育夫教育長。
具体的にその特別支援学級の入居に関しては市の方は随分相談があるんですが、実際に入居してからの相談というのは数少ない状況です。ただ交流というのを年に何回かやっていますので、そこで支援学校の子どもたちが普通学校の子どもたちと交流するというお話は聞いています。ただ盲学校、老学校の話になりますと水戸にありますので、そちらに通っている子どもが保護者が送り迎え大変だと、ぜひバスを回してほしいというような要望がありまして県にお願いした経緯はあります。
遠藤典子議員。
子どもたちがそういう学校に通うということで生活のメリハリももちろんそうですが、教育の環境を、やはり確保していくということは大変重要なことだと思います。そちらに通っていらっしゃる方からのちょっと訴えがございました。それは送っていくときには保護者でなければならないと、そして迎えるときはそのスクールバスで大丈夫なんだけどという話もありました。本当にそれぞれの障害の特性によりまして考慮しなきゃならないことっていうのは当然考えられるんですが、そういうような時にやはり市でも福祉的な部分に関われるそういうようなところをぜひ考えていただきたいというふうに思います。そして、通学する、生徒の増加数に対しまして、特別支援学校には設置基準がないということが分かりました。特別支援学校の幼児児童生徒数はこの10年間で、これは2019年度の数字なんですけど694人増加をしています。2019年度は3963人、約1.2倍となっています。そしてこの特別支援学校というのは普通教室の不足が大変多く、この時には知的障害校が81教室、そして肢体不自由校が8教室に及んでいるといいます。中でも筑波の特別支援学校は 2009年度の児童生徒数、これは知的障害242人、肢体不自由が114人で、学級数は100クラスにも達するといいます。普通ではちょっと考えられないクラス数を聞いて、これはびっくりしたんですけど、でこの筑波の支援学校では、教室確保のために一つの教室をパーティーションで分割をして使っているといいます。また埼玉の特別支援学校では、この生徒数が増加をすることによって、更衣室や作業室までも普通教室に転用し、児童生徒の学習の機会が奪われているといいます。こういうような実態が分かってまいりました。たくさんの生徒にこういうことで我慢をさせている、すぐにでも国に教室不足を求めたいと話しておりました。県の茨城県の教育委員会が作成をしております県立特別支援学校教育環境整備企画、茨特プランといいますが、これを公表しております。具体的な取り組み内容をこの中では明らかにしておりますが、校舎の増築などで対症療法的な対策しか示していないのが実態です。国も 小学校、中学校、高校、大学、専門学校などでは全ての学校に設置基準、これを設けております。しかし特別支援学校には設置基準がございません。設置基準とは、学校設置に必要な最低限の基準を言います。例えばですね、学級数を18学級以下にする、児童生徒数は150人以下の適正規模の学校にする、そして学部別に音楽室、調理室などの特別室を備える、そして障害種別に必要な訓練室や作業室などの特別室を備える、そして通学時間を1時間以内になる、このような基準を定めることが必要ではないかというふうに考えます。まあ、中央審議会の中間まとめでは、他の学校の余裕教室を特別支援学校の教室として確保する、このようなことが教室不足解消、このような方法として挙げられておりますが、余裕教室を利用では抜本的な改善にはならないことは言うまでもありません。まあ、設置基準の作成と合わせまして、国にこの特別支援学校新設増設に対する十分な予算措置を行う、このことが今求められております。まあ、市として牛久の子どもたちが通学をしている現状もございます。県に対してこのような要望を届けてはどうか、県の、市の考えをお尋ねをいたします。
染谷郁夫教育長。
はい、特別支援学校への通学者数は県全体のデータによると10年間で 1.2 倍に増えている状況です。県によると、これに対するため県立特別支援学校整備計画を立て、教室不足を対応しているとのことで、実例として美保特別支援学校でも平成29年度に18教室の増築が行われている状況です。議員ご指摘のとおり、特別支援学校には設置基準がなく、これについては国が新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議を設け、設置基準の整備について今話し合われているとのことです。県としては国による設置基準の整備に向けた流れを注視しているとのことでした。市といたしましても、これら国による設置基準整備に向けた動きと、県による整備計画に基づく不足教室解消の取り組みを注意深く見守ってまいりたいと思います。
遠藤典子議員。
まあ、今回のコロナ禍も含めまして、いろいろな課題が山積をしています。でその中でよく、先ほど同僚議員の答弁にも質問にもありましたが、県やそして国の動向を注視していく、注視をしていくということは、何らかのアクションを起こさなければ今までと何も変わらないということになります。そういうことで、まあ、強力にですね、今の、例えば、特別支援学校の問題とか、いろいろと県との関わりの中で 市としてもやはり子どもたちの最善の利益を守る、このことを置けばもっと強力に言っていくべきではないかと思いますが、その辺を再度伺います。
染谷郁夫教育長。
筑波特別支援学校の増強はちょっと今調べた手元にないんですが、美保特別支援学校を見ますと、普通であれば一クラス6人が確か定員だったかなと思うんですが、美保の学級数と生徒数を計算すると大体8人から9人ぐらい一クラスにいる状況になっているのかなと思っておりますので、そう言ってみても特別支援学校だりのやっぱり癖もあるのかなと思いますので、機会がありましたらぜひそのようなことも声を上げていきたいと思っています。
遠藤典子議員。
今回私が取り上げました問題、子どもの教育に関して取り上げました。今国連の子どもの権利条約では18歳未満の子どもを権利を持つ主体と位置づけており、大人と同様に一人の人間として人権を認めるとともに、成長の過程におけます特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めております。子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利の実現確保するために必要となる具体的な事項を規定しております。大きく4つの権利として、生きる権利、育つ権利、そして守られる権利、参加する権利がございます。取り上げました少人数学級問題では、米国やドイツの中学1年生の学級編成が30人なのに日本では40人となっております。世界の流れは30人、20人程度の学級でございます。日本でも小学校にとどまらず中学校でも30人に進んできた、このような私ども共産党の畑野公恵議員の国会質問に、中学も検討すると菅首相が答弁をいたしました。中学校は小学校から大きく環境が変わり、不登校が増えるなどきめ細かな支援が求められたりとして、中学校でも少人数学級をぜひ進めてもらいたいと訴えております。少人数学級、そして特別支援学校など子どもを取り巻く最善の最も良い、このことを第一に考えていく、そのためにもこれから取り上げてまいります。以上で質問を終わります。